本気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。
今週もやってまいりました、本気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。ラーメン好きのおじさん2人がカップラーメンについて好きなことを好き放題言い合うだけのポッドキャスト番組でございます。毎回ジャンルを問わず気になったカップラーメンを買ってきて番組内で実際に食べる、そして感じたことを熱く語るといった具合に進めてまいりますが、私たちは決してメーカーの回し者ではありません。一消費者として感じたことを素直にお伝えしていきたいと思っています。あなたのカップラーメンライフがより豊かになれば、これに勝る喜びはございません。そして皆さんのお相手は、
誰かカブトムシの取り方を教えてください、ラーメン大好きラーメンさんと。
カブトムシを探して朝早く山に入ったら、全然取れなくて子供に呆れられたことがあります子供は虫大好き、お父さんは虫あんまり好きじゃないのぶです。よろしくお願いします。まあ子供虫好きですからね。
好きだね、うん、親戚の坊主がね、
はい、親戚の坊主が
カブトムシをもらったらしい、ね、どっかで、
ね、もらったんですか、
うん、
はい、
そうしカブトムシをもらって、うん、もう一日中見てるのなんか気にな
る小学校かわいいね、
3年生ぐらいかな、
うん、
でラーメンさんのことが怖いの、
うん、
その親戚の坊主がね、
うん、
ラーメンさんはもうそこ の, あの親は優しいから、
はいはい、
何でもいいよいいよするんだけど、
うん、
ラーメンさんは、うん、いやそんなの許さん、
まあ、スパルタやとスパルタおじさんが来た
スパルタおじさんが昔からずっとスパルタで、そこ3兄弟なんだけど、
うん、
あの3人とも親戚よ、妹の子供なの、
うん、
ラーメンさんのだけど6歳まで、
はい、
ラーメンさんの顔見ると泣いてた全員
え、なんか厳しいことしたんじゃないですか。
まあ、ちっちゃい時はやっぱりほらあのおいとかいう声で、うん、まずびっくりして泣く。
泣く。
うん、
はい。
で大概プロレス技かけて泣かす。
ひどい。
いや違う、それは遊びの中で。
いやそれでも泣かすのはひどい。はい、それで。
あとほら買い物に行って、
うん、
あの本気で置いていったんだよね。
ひど
い。いやいや、最後はちゃんと迎えに行くけど、そう、それでもラーメンで嫌われてるんですよ。
まあ、あの親からも嫌われそうですね
もう、はい、いや親は助かってるの。
あ、相手
してる。悪いことしたらラーメンさん呼ぶよって言うとみんなシッとするらしいのある意味ほら最近のお母さんたちはなんか鬼に電話っていうなんかやつがあるの、あのアプリで。
ほう。
そのアプリでそれやるとなんかわーって鬼の声が聞こえるみたいな、うん、そのアプリがお母さん、うん、全国のお母さんたちの中でめっちゃ役に立ってるの。
あ、それで子供をビビらすと。
そうそうそうそう。
へえ。
だから寝ない子誰だみたいなもんね。
あのトラウマになるやつですね
そうそうそう、
はい、
あれと同じ役割をしてるんですラーメンさん、はい、だからそこのね親は優しいから、
うん、
はい、それじゃいかんと思ってこのラーメン家を継いでいく者たちとしてはこんなんじゃこの先やっていけないぞとちょっと気合を入れてやろうと思って、ね、もうちっちゃい頃から
ビビらしと
ったんですか。いやビビらず厳しく育ってるんですけど
うんうん、うん、
でもね、6歳越すとみんな大好きになってくるの、これが。
ああ、面白いおっちゃんみたいな感じ
だった。そう、最初はもう顔見るだけで泣いてたんだけど、うん、もう遊ぶときもほんと全力で遊ぶの、ラーメンさんって、はい、だからもう、あのなんかお兄ちゃんみたいな感じになるみたいなの、途中から、
はいはい、
そっからはもうラーメンさん大好き大好き、今度いつ来るのとか、
うんうん、
そんな風になっていくのがうちの3兄弟なんで、
はい、
その末子が男の子なんだけど、
うん、
そいつがね、
はい、
そのカブトムシ、
カブトムシもらってきて
一日中見てんの、
はいはい、
もうカブトムシ捕まえに行こうぜって軽く言ったら、
うん、
捕まえに行けばいいじゃんって言ったら、え、連れてってくれるのみたいな感じで、
あ、できもしない約束をしちゃった。
いや、その代わり俺と2人よと、
うん、
今まで2人で出かけたことなんかないの、
はいはい、
怖くて、
うん、
で、考えをしばし、
はい、
そいつは、
はい、このおっさんと一緒にいても大丈夫なのだろうかと
山に置いてかれるかもしれないでもいいよとかで、おこいつと思ってちょっと嬉しかったの、うん、それが、
はいはいはい、
お力がついてきたなと、
一皮むけやがったなと
で、じゃあちょっと一回連れてってやろうかと、
うん、
で最初は お姉さんたちも連れて行こうと、
うん、お姉さんたち、
うん、あのその子のね、小学生のお姉さんがいるから連れてって、うん、まあ結局4人ぐらいで行ってきたんだけど、
うん、
昔だったらね、うん、昔の感覚で言ったら20年前の感覚で、20年ぐらいの感覚で、
うん、
で夜行くのよ、
うん、
夜行くと山の中行って夜行くと自販機に大体たむろしちゃうのよ、虫が。
虫いますね、いっぱい
いっぱいいて、まあ、最低カナブンはいけるだろうと思ってたの、
うん、
カナブンは絶対いるじゃん、も
ういますね。
最低カナブンいけると思ったんだけど、結果、うん、セミ2匹だったの、まあ、セミ3匹だ、セミ3匹とカミキリムシが1匹。
あ、カミキリムシいいじゃないですか、うん、かっこいいし、
あ、なんかこういう角でですよ、
うん、
だけどカブトムシがいなかったの。
そっか、
で、なぜいなかったのかが山に行って分かったの。
うん、
自販機に、ね、虫が全然いないの。なんでだ
ろう。なんですか。
昔は、うん、もうありとあらゆる虫がたかってたじゃん。
たかってましたね、自販機に。
今ねたかってないの。
へえ。なんでだろう。
うん、LED の電気が。
LED の光って虫来ないんですか、
ね。来ないの。来にくいって言われてる。
へえ。
だから。自販機に虫が出てる。
まあ、あの一般的な常識というか、まあ一般的な解釈からすると虫いない方がありがたいですけどね。
そうそう、だけどいると思って、いやカブトムシじゃん、やばいけど絶対いるよとか言って、わざわざ関ヶ原まで行ってんの、
はい、関ヶ原行ったんですか、
うん、広告使って、うん、なるべく山行こうと思って、
うん、
で行ってウォーランドの近くの関ヶ原ウォーランド、
はいはい、
あの戦国テーマパークの、はい、ウォーランドの近くに行って自販機とかがあるから、
うん、
そこ行ったら全くいなくて、
へえ、 LED だから、
うん、で結局この車にライト照らしてたら、うん、まあセミが2、3匹だから捕まえたぐらいで
セミが
セミだけ
なの。セミだと昼間でも捕まえられるよ。
そうなの。だからそれがショックでね、カブトムシの取り方をちょっと知りたいな。
ラーメンさんが2週間ぐらい前に私にLINE をよこしてきて、
うん、
LINE 通話をよこしてきて、ノブお前の地元でカブトムシ取れんかみたいなこと言ってきたんですね。
ちょうどその時です
ね、はい、それがそうだったんですか、
うん、
うちの地元も取れんことはないと思うんですけど、ただ私虫に全く興味がないんで、
うん、
昔から、
うん
うん、全然分かんなかったですね。ただうちの下の子はすっごい捕まえたくてしょうがないらしいんで、あ、ほんでこの間、
はい、
うち長男はもう中学生で、
うん、
次女の子で、その下がもう小学2年生の男の子いるんですよ、
はい、
もう小学2年生の男の子が、うん、とにかく生き物が大好きで、
うん、
生き物、まあ庭のトカゲを捕まえてくる、
はい、
セミの抜け殻を拾ってくる、
うん、
カミキリムシももちろん捕まえてくる、
うん、
で網戸に捕まってるカナブンも捕まえてくると。で当然魚釣りにも興味津々でやつは、
はい、
で私魚釣りあんまり好きじゃない、好きな人が全く興味ないんですよ、
うん、
でうちの近所に釣り堀があるんですけど、
釣り堀ってのはもう釣るだけの、
釣るだけのところ
施設になってる、
ね、そこにね先日初めて連れて行ったんですよ。
もう
やつの喜びを言ったらなかったですね。
どんな、もう興奮しまくり、
興奮しすぎて、
うん、
逆に冷静になってるみたいな。もうね集中しすぎちゃって魚捕まえることに、
うん、
1匹釣れたんですけど、
うん、
まあ1時間いてなかなか釣れないですね、あれってすぐ餌取られちゃう。
あ、こっちね、
うん、だけどめちゃくちゃ喜んでて、で帰ってきてからお父さん次はいつ行けるのみたいな、お前がお利口にしとったらお手伝いしてくれたら、何回か お手伝いしてくれたらちゃんとお小遣いが貯まるから
ポイントがある、
ね、ポイントが貯まるからそれで行ってこいと。そうしたら急にその日から布団畳み出すよ朝
聞くね
効果的面だなと思いましたね。 ラメさんなんかちびっこの頃そうやってなんか夢中になったことあります？
夢中になったの、いや電車、
あ
ーラーメンさんね、撮り鉄乗り鉄だった昔、
一宮でしょ、
うん、
あそこ東海道線、まあ、当時は東海道本線って言ってたのかな、うん、だからブルートレインとか 通ったんですよね、
あそこ。だからあれ夜じゃん、夜だから写真は撮れないから、
うん、
名古屋駅行くの、
はいはいはいはい、
ラーメンさん地元から一宮だから、そこからまあ電車すぐ行けるじゃん名古屋駅、うん、でホームにもう9時台行くともうオールスターが止まってんのよ、
わかる、
最初は桜から始まり
長崎行くですね、
そうで富士とか朝風とかあって、
うん、
で中見るのよ、
はいはい、
もちろん写真も撮るけど、
うん、
中行って
何ですか入場券で入って、
あ違う、ほら一宮から行くから
ホームから降り
ないの、往復だけ買って、
はいはいはい、
で中入って、
うん、
車内にいて、毎回記念の紙コップを1枚持ってきて紙コップがね、昔はブルートレインについてる紙コップって平たい、平たい袋状になった
パコッと膨らまして使うやつですね、
そう、膨らまして使う、
はいはいはい、
紙コップを記念に毎回持って帰るという、
うん、そうね、
で、お腹空いたらきしめんをホームの
名古屋駅のホームのきしめん
がめちゃくちゃうまくてね、
わかるわかるわかるわかるわかる、かつお節たっぷり入れて食べるやつね、
そうで小学校の時に当時ね女の子と友達になったの、
あら
それが撮り鉄じゃないの、女の子、お姉さん、当時中学生のお姉さんに声かけられて、
うん、
ラーメンさんたちが、
うん、
いつも横井くんっていう人がね、
うん、
電車取りに行ってたんだけど、
はい、
中学生のお姉さんに、ね、うん、僕たちとか言って声かけられて、
はい、
でまあ、普通に話してたんだけど、その子たちは何かって言ったら、
うん、
なんかチェッカーズの何写真を、
チェッカーズ、
チェッカーズチェッカーズかなんかの写真を駅に撮りに行ったついでにいるっていう女の子
で、駅にチェッカーズがいたんですか、
新幹線かなんかじゃない、新幹線で撮って
芸能人が新幹線で来るからそいつを写真で収める、
そうそうそうそうそ
う、
うん、
はあ、いろんな人がいるんですね、
うん、
私は
ハマったね、
私は学校卒業して、
うん、
しばらく、ここ地元時ですね、
うん、
時から一宮方面まで通ってたんですけど、だから名古屋駅通るわけですよ、
うん、
で、まあ、仕事はコンピューター関係の仕事だったんで結構夜遅くなったりするんですけど、で夜11時ぐらいに名古屋駅に来るんですけど、
うん、
そうなるとね、やつらが入ってくるんですよ、
やつら、
ブルートレイン、
あ、はいはい、
ホームに滑り込んでくるわけですよ、
うん、
私がこうやって通勤電車で待ってるとホームで、それからね、青いボディが入ってきて、でこれちらっと中覗くと、その乗客の人がですね例のJR、まあ、昔は国鉄だったんですけど JR の模様の入った浴衣みたいなの着てて、
あ、はいはい、
くつろいでるわけですわ、俺このままこの特急に飛び乗ってしたら次の日の朝は九州だよなみたいなことをね、うん、毎回毎回思ってましたね、
だから九州ってどんなとこだろうと思ったの昔、
うん、で何度か実行したことあります、
え、どういうこと、
いや実際に乗って、
え、無線乗車、
いやいやそんなことないですよ、ちゃんと普通にチケット買って乗って行ったんですけど、
うん、
当時でどこまで行ったかな、長崎ぐらいまで行ったのかな、
うん、
あでも西鹿児島まで行った記憶がある、
それは、
うん、
あもう大人になってから仕事の帰りにってこと、
いや大人になってからちゃんと予定を立てて行ったんですけど、
うん、
うん、やっぱブルートレインってロマンありますよね、ただ我々ほら名古屋人なんで名古屋から乗るから結構夜遅いじゃないですか、だからすぐ寝なきゃいけないし、
うん、
すぐ朝になっちゃうからあんまり乗ってる時間ないんですよね、
うん、ラーメンさんだから乗り鉄でもあったから、その小学校の時に後半にいよいよ乗る機会が来たの、
ブルートレインに、
ブルートレインに、
あいいですね、
で一緒の横井くんと、
うん、
もう時刻表を見るのが楽しくてね、
はいはい、わかるわかる、
で時刻表を見てこっからこで、
うん、
東京に行ったのその時は、
はい、
でその時は中央本線で、
うん、
直江津まで行ってるブルートレインが、急行のブルートレインかな、千曲、
直江津、新潟の、
新潟、新潟、
なんか急行特急ん寝台急行じゃないですか、
かな、なんかそんなのがあって寝台、うん、夜寝ながら行くやつだね、
はいはい、
あれに乗って直江津まで行って、そっからなんだ浅間かなんかに乗るなんかそんな、
うん、
で東京行って帰りは普通電車で帰ってくるってやつだった
苦行だ、
うん、
いやでもそれ楽しいんですよね、
ね、それが楽しいね、
うん、あの時刻表を見て過ごすっていうのよく分かる、このポケット時刻表、
うん、
ポケットじゃないですよ、厚さ5センチぐらいだから、あんなポケットに入るかって話なんですけど、あれを見ながら次はどうやって乗り継ぎしようってね、見ながら
今ほら Google 一発で乗り継ぎ、
あ、ヤフーとかね、ヤフー乗り換えとかで一発で出ますから
、
ね、
ロマンがない
まあでも何でしょうね、何が楽しかったのか今から考えると何が楽しかったんだろうって気がしないでもないけど、まあでも見知らぬ土地に行くのはね、
それだけ今でもね一緒だね、
うん、
もう見知らぬ未開の地、見知らぬこと、
見知らぬこと、
例えば
わかめに辛口なんてのも見知らぬ体験ですよね、はい、もう今日雑に行きますよはい、今週のものでございます、わかめエースコックのわかめラーメンに辛口味噌だそうです、
はい、しかもそれだけじゃないですよ、よく見てください、
大きめカットのデカわかめ入り、
そうです、具のわかめがでかいです、
あのねこれね、うん、私の極めて個人的なあの意見ですよ、
はい、
これね禁断の一撃だと思うんです、
なんで
だってラーメンさん思い出してください、わかめラーメンの特徴って言ったら、まあ、あのモリモリのわかめじゃないですか、うん、それとあの、胡椒辛いスープ、うん、結構繊細な味わいじゃないですか、
うん、
そいつに辛口味噌なんていうパンチもパンチドパンチ入れちゃったら、
うん、
良さが全部かき消されちゃうような気がしちゃう、どうですか、酔っ払いの意見ですよ
まんざら間違ってないと思うそれは
だったら別にわかめラーメンじゃなくてもいいんじゃねっていう気はしないでもない、
だからわかめラーメンのブランド力を上げたいと思ってるんだよね、多分この横展開していくってことは、
あのね、それが命取りにならなければいいんだけどなっていう感じ、うん、まあでもあのいいですよ、こういうカップラーメン業界っていうのはダメだったらやめればいいっていうのがあるからね、チャレンジャーなんぼでも偉いと思う、はい、そんなわけでエースコックのわかめ辛口味噌ラーメンなんですけど、
はい、
大きい縦型の
縦ロングですね、
縦ロングですね、
メーカーの言葉で言うとですね、ワカメが圧倒的な存在感を放つデカワカメになって帰ってきた、辛口の味噌スープと食べ応え抜群のワカメが癖になる一杯、適度な歯切れの良さがある滑らかな丸葉の麺です、ポークをベースに魚醤や香味野菜の旨味をバランスよく配合した味噌スープ、調味油とふりかけを加えることでカツオだし感や調理感が増し、
調理感
作った感がね、調理感が増し、最後まで飽きのこないピリ辛スープに仕上げてます、風味の良いごま、大きいカットの、カットサイズのわかめ、色調の良いコーン、唐辛子を加えて仕上げました、さあ今蓋を開けると、中にはふりかけ、でもさ、こうふりかけよ、スープはもうこれ縦型ロングだから、もうスープはもう最初から入ってる、は
い、これはね、あの例によってカップの上に調味油の袋が貼り付けあったんですよ、はい、でなおかつ蓋を開けると中からふりかけっていう小袋が出てきました、だったら両方とも中に入れとけよっていうのはね例の話なんですけど、
ふりかけ後から、
ふりかけるっていうぐらいだから後から入れるんじゃないかな、
うん、説明書は
調理方法、蓋の上の調味料を取りました。蓋を半分まで平気、ふりかけを取り出しました。熱湯を内側の線まで注いで蓋をして3分。調味油、ふりかけを入れって感じですね。はい、まあ、後からですな。じゃあお湯入れていきましょう。はい、縦型のビッグサイズなんて結構入りますね、これ。
入るね。
いっぱい入る。たっぷりと入りましたと。
はい、
で熱湯3
分です。これはもうフライ麺です。ドンフライ麺
です。ドンフライですね。はい。3分スタート。はい。3分経ちましたと。はい、うわ。
何？
わかめが。
すごいね。
わかめが。 もわっ、わかめ、もわっと出てきた。
デカわかめ、
もわっと出てきたね。いいね、このこのインパクトがいいですよね、わかめラーメン、
うん、毎回そうだね、毎回同じリアクションだ ね。そういえばわかめ
なんといってもこれですよね。
はい、そして、
調味油を入れて、
これは、は
い、油、あ、赤い、赤い、ラー油っぽいのが出てきた。
いつも黄金色だよね、この何、
ん、
辛く、
あ、辛い、
あ、辛い、
辛いけど、なんだろう、なんか、うん、変わった油っぽさ。
ふりかけはカツオらしいですよ。
あ、なんかあの魚粉っぽいですね、はい、カツ、カツオなのかな。
さて
で、こいつを混ぜ混ぜして出来上がりと。じゃあこいつを分けていきましょうか、はい、
見た目は、
あ、見た目がなんかすごい、あのさっきの赤い油のおかげで結構
赤い感じに、
うん、赤い感じに仕上がってますね。あ、でもこう今こうやってやってるだけで
辛味噌ラーメンって感じだね。なんか
魚粉の香りがすごく強く香ってきますね、うん、これは期待できそうだな。で、
表面にはごまがいっぱい浮いてます。
はい、
わかめ、わかめ、わかめを入れましょう。わかめを、
はい、じゃあ実食いきます、はい。
G ショック。
うん。あ、でもわかめの匂いもしっかりしてくる。
うん。どう？
あ、意外と癖のない。さりとてそんな辛いわけでもない。うん。ああ、うん。なんだろうこれは。魚粉の効いた、鰹だしの効いた、うん、スープ、味噌、味噌、うん、味噌なのかな。うまいですよ。はい、
麺はどうですか。麺すごい黄色いね、これ。
うん、
口なししそが強いのか、
うん、黄色い、フライ麺、
フライ麺ですね、
うん、あ、それよりもこのわかめが、わかめが嬉しい、やっぱり。うん、
この食べ応えどうですか。ちょっと大きめに切ってあるらしいですけど、今回
めちゃくちゃいい、このわかめは。うん、
さあ、あとコーンとかもどうですか。コーンも入ってますよ。
まあ脇役ですね、コーン。
はい、うん、じゃあラーメンさんもいただきます。
まず、
あ、結構胡椒辛くね。胡椒の味がする、これ。
胡椒なのかな、
うん、ピリッと辛い。あ、辛いね、これ。あ、辛い、まあまあ辛いけど、まあ、辛さレベルでいうと1位かな、これは。うん、確かにこれね、
うん、
最初言ったノブのあれは外れてますね。ちゃんといつもの、あのほら、わかめのあっさりしたスープがいて、そこに辛い、そしてちょっとした味噌が入ってる感じだね。
うん、意外と予想外に良かった
ね。全部打ち消すかと思ってたらそうでもなかったね。ちゃんとわかめラーメンの良さを生かしつつ、うん、どうしてもわかめラーメンが好きで、うん、バリエーションが欲しいじゃん。これでいいかもしれないけど、
うん、
わかめじゃなきゃダメなのかって言われると、なんかね、ちょっとわかめと合うかどうか、ちょっとわかめと一緒に食べてみます。麺とわかめと。あのね、わかめがの良さがちょっと消えてしまうね。なんかこの辛みと一緒に食べると、あのいつものあっさりした中にわかめがいると、この海の幸っぽさがすごく感じられるんだけど、これはカツオの粉末と辛い、あのラー油というか、この味噌のあれでわかめの香りがあんまり香ってこない感じがする、いつもより。まあ、だけど美味しいか美味しくないかって言ったら美味しいよ、これ。
ラーメンさん、私はね逆にね、うんうん、わかめの強さをね再認識しました、うん、これだけスパイシーで、
うんうん、
まあ言うなれば、うん、わかめなくても成り立つじゃないですか、
うん、
だけどその中においてでもこのわかめちゃんと仕事してる気がする。
存在感はあるよね、うん、
あだからあえてデカわかめにしたのかもしれない。
あそうか、だからちっちゃいとちょっと負けるかもしれない、うん、
このわかめの独特の歯ごたえ、
うん、
こいつがちゃんとしっかり俺はここにいるんだぞっていう、俺はここにいてもいいんだぞっていうのをねちゃんと訴えてる気がするんですよね。
意外と辛いねこれ。ちゃんとこれはどうさっきも言った通りどうしてもわかめラーメンだけど辛いのが食べたい人はおすすめですね、うん、
あの本来のわかめラーメンとは違ったわかめの活用法っていう感じかな。あそうだね、元々のわかめラーメンはもうわかめが主役なんですけど、こいつはむしろわかめがすごくアクの強い脇役で出てるみたいな、
うん、
そういうイメージですね。なんだろう、普通の学園ものコメディにめっちゃ悪の強い個性派俳優が出てくるみたいな、そんな感じかな。うん。
うん。
エースコック。わかめラーメン、辛口味噌。なめさん。こいつをどう片付けますか。
これはですね、わかめ辛口味噌ラーメン、まあ、一言で言うと山崎まさよしですね。
まさよ、
はい、
はい、その心は、
まあ、代表曲なんですか。
セロリ
他
One more time One more chance。
ああ、それもいいね、
はい、
まだある。
なんだっけ、
ため息だけが
ため息だけが出てくるんですか。これ
静かに消えていた帰り道、
うん、
僕はここにいる、
はい、はい、僕はここにいます。
僕ここにいましたね、ちゃんとわかめが、
わかめいましたね、
はい、
なるほど、
はい、
ちゃんと自分を見失わずに
僕はここにいるんですが、このわかめの辛味噌をあの石立哲夫さんはどう思うんでしょうね、今生きていたら。
あ、そうですね。
そう。わかめ好き好きと言えるのか、これで。今あ言えるよね。
うん、慎吾ちゃんいるから大丈夫。
あ、そうか。はい。ごちそうさまでした。
ありがとうございました。じゃあ次のコーナー参りましょう。せーの、ラーメンに聞け。ラーメンニッキー K。 いつもはねラーメンニッキー K のコーナーなんですけど、
はい、
私がこうラーメンさんにいろいろ質問するじゃないですか、
はい、
何の質問をするかっていうのは、
うん、
どのタイミングで考えてるかっていうと、
うん、
ラーメンニッキー K っていうタイトルコールしたその直後から考え始めるんですよラーメンニッキー K ってとりあえず言って、
うん、
じゃあラーメンさん何聞こうかなっていつも考えます。
はい、
はい、
今日は考えにくいよね、
はい、
このテーマは。
わかめとスパイシーって、
うん、
よくある取り合わせなんですか。
いや、よくない。大体わかめ系は、
うん、
あっさり系についてるものなの。
まあ一般的にはそんな気がしますけどね、うん、お味噌汁の具に したりしてもさ、
うん、
まあお味噌汁に入れるぐらいだからそんな辛いとかっていうのじゃないじゃないですか。
ないね、赤味噌とかが味が濃いけど、
うん、
でもそういうんじゃないもんね、
はい、
だからそれにさっきのねこのわかめは挑戦したということで、
でも意外と存在感が出るんですね、わかめってやっぱり、
うん、あのもやしと一緒、なんかこのなんていうの、高級感全くないじゃん。
ないですね、
うん、これがさ昆布になると急になんか 威張った感じになるけど俺は利尻だぜみたいな
そうだね、どこで道を間違えたの
ワカメ似たような感じだけど、ワカメだともう本当庶民的な感じの子なんだよね、
う
ん、この子。
そうなんですよね、うん、
だけどちゃんと自分を主張できるんだよね、うん、このワカメっていうのは。
ワカメに限らず、あの海の中で育つ植物って栄養価がすごい豊富で、うん、やっぱり積極的に食べたい食材の一つなんですよね、はい、でしかもワカメってお手軽でそんな高級でもないし、うん、こうやってねカップラーメンを彩る重要な具材にもなるじゃないですか、うん、もうほんとワカメ様々ですわ。
もう増えるワカメ最高だもんね。
どんどんその調子でどんどん増えていってほしい増え続けてほしいという。
これさ全然話それるけど、増えるわかめを増やす前に食べて水飲んだらお腹の中で満腹感増すんかな、うん、
たまにネットでそれをやって偉い目に遭ったっていう人の話は聞きますけどね
すごい来たってことんじゃ、
あのなんだろう、スナック感覚で増えるわかめ食べて、
うん、
であの後で水がなんか飲んだら、
うん、
胃の中で膨れて大変なことになって、なんか病院に担ぎ込まれたとか。
危ないね。
危ないですよね、うん、なんでこんな膨れるのあんたって感じでしょ。それだけのポテンシャルを秘めてるんですよこの食材は、ワカメってやつは。
だよね、他にないよねこの膨れるのって、
うん、
ワカメ
スープってあるじゃないですか、
うん、
あれがね私の小学生ぐらいの時になぜか急に流行ったんですよ、ワカメスープ。利権のわかめスープ、
利権のわかめスープってやつね。
そう、このふりかけの袋みたいなやつに入っててすぐ作れるんですけど、
うん、
あれあのちっちゃい頃すごくよく飲んでて、
うん、
まあ、飲んでてとか食べてて、最近見ないなと思って、
うん、
であの自宅で夕食作ってる時にチキンスープをお湯に溶かしてね、
はい、
あの鶏ガラスープですか、うん、あれってもうある程度調味料入ってるからもうお湯に溶かすだけで、
うん、
あのちゃんとしたスープなんですけど、そいつにあの増えるわかめ入れて、
うん、
で胡椒をガガッとかいてやったら利権のわかめスープの味がしたんですようわこれあの、うん、あれあの話みたいな、
うん、
うわ懐かしいわと思ってね、
一人だけ感動してた、
うん、だってみんなに分かんないからこれお父さんがちっちゃい頃食べたやつだよみたいななんだかんだでワカメ使えますね、
うん、おにぎりの具材でもいいでしょ。だってい
いですよね、
うん、あと何、トーストに、
トースト
は合わないか、
トーストはどうかな、なのに主役は晴れないっていうね。
主役は取ったことないね、ワカメね。
うん、
ワカメラーメンってあるけどあくまでもラーメンが主役だよね。
そう小日向文世さんみたいな存在ですねなくてはならない存在、業界にはなくてはならない存在なんだけど、うん、決してこう舞台の真ん中に出てくることはない、
うん、
っていう素晴らしいあの助演男優賞を与えたいワカメでございました。
はい、
はい、じゃあエンディングいきましょう。
エンディング、
カブトムシ、カブトムシ、
あ、カブトムシ、そう、カブトムシ、今週はね、一回ちょっと取ってやりたいな、威厳を見しとかないと、
うん、
ちっちゃい時あれだけこういじめられた記憶が残ってるから、多分ラーメンさんが年老いて、
うん、
もうフラフラになった時に、う
ん、
おい、
逆襲されてくるんですね、
お前昔よくやってくれた
おいじじいみたいな、
そうってならないようにちょっとカブトムシ、
ラーメンさんでもほら都会っ子だからさ、
うん、
あの地方の都会っ子だからさ、
うん、
そんなあの森とか林に入って牛取るなんてこと経験なかったんちゃいます、うん、
ないだからそのライトの近くにいることしか知らなかった。
私もねあの田舎育ちですけど、
うん、
田舎育ちのもやしっ子なんであまり虫取ってないです。
だって田舎の人に聞くと、いやその辺にいっぱいいるよって言うの、いないよねその辺に。
まあ私は見たことない、十分田舎ですよ今私の住んでるところは、
うん、
あの道の駅の 明かりに飛んでくるってよく言われてます。
ああ、そうだ。だから LED じゃない明かりのところに来る
の。俺はそんなのまだ見たことないよ。でね。
言ってた。
まあ私は見たことないですけどね。まあまあじゃあ、虫取り行きますか。
お、行く？
一応行ってみただけ。
うん。この後行く？
お酒飲んじゃってるし。
なんで山行ってあのあノブあれあるじゃん、あの撮影する時のさ白いなんかこういうのない、持ってない。
はいはいはい、ありますあります。
あれに光照らして待ってるとめっちゃ出てくるみた
い。飛んできてポトンポトン。
そうそうそうそうそう、もう入れ食い状態みたいな。
そんなのに使いたくない。あ、そういえばあの今週末、
はい、
名古屋でのコスプレの一大イベントがある。
あるのそれ、こんなコロナの時期で。
ねえ、
うん、
うん、私はあのチケットも買いましたので週末は撮影三昧です。はい、ということで今週もお届けしました。皆さんのお相手は、
カブトムシ絶対オスメスペアで捕まえたいと思います。ラーメン大好きラーメンさんと、
はい、カブトムシよりもコスプレのことで頭がいっぱいです。撮影久しぶりに撮影に勤しむのでした。また来週、
さよなら。